舞鶴赤レンガラジオ、皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、全国に大きな被害をもたらしました台風21号、ここ舞鶴市でも各地で大きな被害がありました。この FM 舞鶴があります西市民プラザも1階が浸水、周辺の真内商店街でもかなり浸水の被害がありました。被害に遭われた皆様方の心よりお見舞い申し上げます。今日の舞鶴赤レンガラジオですけれども、引き上げ記念館企画展や舞鶴発海と畑のチャッタ便、そして舞鶴市と大連市友好都市提携35周年記念事業の大連現代博物館所蔵刺繍展の話題、こういったイベントの情報をお届けしていきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りいたします。まず最初にご紹介いたしますのは、舞鶴引き上げ記念館平成29年度第3回企画展、祖国の玄関口引き上げ援護局です。舞鶴引き上げ記念館では引き上げ者の帰国の手続きなどを行い、祖国の玄関口として大きな役割を果たした引き上げ援護局の企画展を開催することになりました。今年度3回目の企画展になります。引き上げ港に設置された引き上げ援護局の役割や、引き上げ船の到着から郷里へ帰郷するまでの引き上げの様子など、これまでほとんど知られることの少なかった祖国の玄関口である引き上げ援護局について多くの方に知っていただく展示となっています。すでに始まっていまして、展示期間は12月20日水曜日までとなっています。なお11月16日木曜日は休館となっています。舞鶴引き上げ記念館企画展示室での開催、この企画展に関しては無料ですが、別途通常の入館料が必要です。この企画展展示資料は総点数37点となっています。引き上げ者の帰国手続き案内や援護局で配布された理髪券、また引き上げ証明書や病状申し立て証明書、引き上げ局の写真パネルなどが展示されます。主な資料ですけれども、例えば日系アメリカ兵が撮影した援護局、当時のカラー写真、非常に珍しいカラー写真ということです。引き上げ記念館で収蔵する当時の写真の中では唯一のカラー写真だということです。また援護局で配布した理髪券ということですけれども、実はこの引き上げ援護局には理髪店も設けられていました。引き上げ者が帰郷する前に散髪をしてもらっていたということなんですけれども、引き上げ援護局開局当初は有料でしたけれども、昭和22年9月から無料になったため、希望者に券を配っていました。通常このような券は利用することを目的にもらうということで、残存していること自体が非常に珍しいということです。それから 援護局から舞鶴市へ送られた感謝状。昭和33年に引き上げ援護局から舞鶴市へ送られたものなんですけれども、舞鶴市は町を挙げて引き上げ者を温かく出迎えたんですね。女性たちが駅のホームで芋やお茶を無料で振る舞い、幼稚園小学校子どもたちが援護局で引き上げ者のために歌や踊りを披露し、中学生が異国の地で倒れた邦人の遺骨の上陸を支援しました。また当時の市長も歓迎の挨拶をレコードに録音してラジオの電波で引き上げ船に届けました。戦後13年間におよそ66万人もの引き上げ者を迎え入れ、温かく見送ってくれた舞鶴の人たちに感謝の意を表す感謝状が展示されています。また写真パネルを使ってあまり知られていなかった援護局での業務の流れなど中心に紹介されています。現在のこの企画展示室ですけれども、12月末から抑留生活体験室へのリニューアル工事に着手するということで、平成29年度の企画展は今回で最後ということになります。現在この引き上げ記念館、また施設整備が行われていますけれども、現在の引き上げ記念館東側に企画絵画展示室と収蔵庫を増設中です。平成30年来年の春グランドオープンする予定だということです。引き上げ記念館の企画展、今回の引き上げ記念館の企画展、祖国の玄関口引き上げ援護局は12月20日水曜日まで引き上げ記念館の企画展示室で開催されています。さあ、続いては舞鶴市と合同会社舞鶴広域観光公社連携事業、舞鶴発海と畑のチャッタ便についてです。舞鶴発海と畑のチャッタ便、一体どういうものかということなんですけれども、ここ舞鶴は京都北部に位置して海、山、川など、豊かな自然に恵まれ、四季折々の風情が感じられる美しい町です。西地区には安土桃山時代に築かれた田辺城址、城下町の古い町並みが残り、また東地区には旧海軍ゆかりの赤レンガ倉庫群などの近代海産、そして戦後の海外引き上げ事業やシベリア抑留などに関する貴重な資料を展示した舞鶴引き上げ記念館など多くの歴史的資源があります。さらには造船業をはじめとする優れたものづくり産業や農水産資源などさまざまな個性あふれる地域資源が豊富に存在しています。特に農水産資源は美しい大自然に抱かれ、その恵みを受けて育まれてきました。さらに良いものをもっと美味しいものをと手間を惜しまず探求を続ける多くの人々が舞鶴の味を磨き上げています。海、里、山、ここ舞鶴にしかない人と自然が織りなす美味、舞鶴発海と畑のチャッタ便はこの美味を何とか全国の人にお届けしたい、たくさんの人に食べてもらいたいという思いから生まれたものです。四季折々の舞鶴の味覚をぜひご賞味ください。舞鶴のこの農水産資源のおすすめのものが詰め合わせになったのがこの舞鶴発海と畑のチャッタ便ということです。基本セットは12品で6800円、送料込みとなっています。お刺身白イカ1杯、コッペガニボイル1杯、レンジで簡単美味しい牡蠣4個から5個、舞鶴茶の常鮮茶 80g、 サワラ西京漬け約 80g が2切れ、ちぎり天だこ 100g、 アジのみりん干し6枚、乾燥しいたけスライス 20g、 餅白黒6個、万願寺唐辛子の醤油漬け 80g、 煮干し 100g、 そして大浦みかんゼリー 90ml 2個、この舞鶴おすすめの農水産品12品が詰め合わせになって6800円、送料込み税込みということです。地元のこの舞鶴のこだわり商品ですので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。舞鶴発海と畑のチャッタ便で検索していただくか、お問い合わせは舞鶴広域観光公社、電話 0773-6200、 0773-66-1130 0773-66-1130 までお問い合わせください。では最後にもう一つイベントの情報です。舞鶴市大連市友好都市提携35周年記念事業、大連現代博物館所蔵刺繍展朱色、こちらが10月28日土曜日から11月5日日曜日まで午前9時から午後5時まで赤レンガ2号棟舞鶴市政記念館ホールで開催されます。この度舞鶴市大連市友好都市提携35周年を記念して、この大連現代博物館所蔵の刺繍展朱色を開催する運びになりました。この刺繍展ですけれども、大連現代博物館が所蔵する1000点余りの作品の中から、衣装、枕の装飾、帳、腰巾着など色鮮やかで細工が精巧な118点を厳選し、刺繍の特徴や文様により4つの色に分けて展示するということです。この4つの色、女性の幼少期、結婚、出産、老後を表しており、成長末期以降の中国伝統美を今に伝えています。この艶やかな刺繍の中には、歴史上の人物、神秘的な伝説、ロマンチックな恋物語、優雅な詩句などを多種多彩な文様を通じて表現されるとともに、人々の幸せな人生を願う気持ちと豊かな生活への憧れが込められています。ぜひこの機会に中国伝統の刺繍をゆっくりとご覧ください。舞鶴市大連市友好都市提携35周年記念事業、大連現代博物館所蔵刺繍展朱色、10月28日土曜日から11月5日日曜日まで午前9時から午後5時まで赤レンガ2号棟舞鶴市政記念館ホールで開催されます。入場は無料です。舞鶴市からのイベント情報、今日は引き上げ記念館企画展、舞鶴初海と畑のチャッタ便、そして舞鶴市大連市友好都市提携35周年記念事業、大連現代博物館所蔵刺繍展朱色についてお伝えしました。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報でした。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、ここからも続いて舞鶴やその周辺で行われますイベントをご紹介していきます。12月1日金曜日、舞鶴市総合文化会館で野村萬斎狂言の夕べが開催されます。舞鶴にテレビや映画、現代劇でも活躍する野村萬斎さんが登場します。650年の伝統を誇る和やかな笑いの芸術をご堪能ください。今回上演される番組ですけれども、佐渡狐と棒縛りの2本ということになっています。佐渡狐はどんなお話かと言いますと、年貢を納めに上京する途中で道連れになった佐渡と越後のお百姓、佐渡に狐がいるかいないかで賭けになったため、佐渡のお百姓は先に奏者、取り次ぎの役人に賄賂を使って狐の形格好を教えてもらいます。奏者の判定で佐渡に狐はいると言われて納得のいかない越後のお百姓は狐の形格好を問います。佐渡のお百姓は奏者からのブロックサインで何とかしのぐのですが、館を出た後に越後のお百姓から極めつけの質問をされて、どこか抜けている佐渡のお百姓に生真面目な越後のお百姓がとことん食い下がります。さて、奏者は本当に助け舟を出してくれるのでしょうか、というのが佐渡狐のお話です。そしてもう一本は有名な棒縛りですね。棒縛り、二人の家来が留守番中に酒蔵の酒を盗み飲んでいると知った主人は、太郎冠者を棒に、次郎冠者を後ろ手に縛って出かけてしまいます。 それでも酒が飲みたい2人は知恵を絞り、縛られたまま酒を飲むことについに成功します。酔った2人が歌や前屋と大騒ぎしていると、自由の利かない手で酒蔵の戸を開けたり舞を舞ったりと、遊び心に裏付けられた自由さがある作品です。見ているこちらも心楽しくなれる狂言の代表作の一つです。この佐藤狐と棒縛りの2本が上演される予定になっています。野村萬斎狂言の夕べ、12月1日金曜日午後6時30分開演、舞鶴市総合文化会館での開催です。全席指定 S 席5300円、 A 席一般4500円、また A 席高校生以下は2000円となっています。当日は各500円プラスになります。チケットは現在発売中です。お問い合わせは舞鶴市総合文化会館、電話0773640880、 0773640880までお問い合わせください。もう一つ、お隣綾部市でのイベントのご紹介です。この野村萬斎さんの狂言の翌日になりますが、12月2日の土曜日、京都府中丹文化会館では宝くじおしゃべり音楽館が開催されます。ピアノ小原隆さん、司会ピアノ清水美智子さん、そして歌は島田佳穂さんです。 NHK FM の弾き語り 4U でおなじみの小原隆さん、そしてミュージカルの名曲歌ってくださる島田佳穂さん、また今回は何人の声が登場するのか、報復 Z ミニライブ、清水美智子さんです。愛情物語やレミゼラブル、風と共に去りぬといった映画の名曲が登場いたします。このイベント実は以前に舞鶴でも行われたことがありまして、私も行ったんですけれども、本当にこの3人ともにすごい、特にやはり清水美智子さんのモノマネ、爆笑したのはとても印象に残っていますけれども、そんな宝くじおしゃべり音楽館、京都府中丹文化会館で12月2日土曜日の開催です。開演午後2時から、一般2500円、高校生以下1500円です。チケット発売中です。お問い合わせは京都府中丹文化会館、電話0773-42-7705、42-7705までお問い合わせください。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴ワリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋圭太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。